トラックナンバー1、オープニング。音声広報 CD、明日への声。通巻第93号、令和5年、9月発行です。発行、内閣府政府広報室。制作、株式会社、日本リサーチセンターでお届けします。なお、この CD は、令和5年、7月に収録したものです。これからお聞きいただきます、明日への声は、国の政策をわかりやすくお伝えするために作成した CD です。今回の内容は、トラックナンバー1、オープニング。トラックナンバー2、アカミミガメ、アメリカザリガニなど、身近な外来種が生態系に悪影響を？トラックナンバー3、電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう。トラックナンバー4、金融リテラシーって何？最低限身につけておきたいお金の知識と判断力。トラックナンバー5、2023年10月からインボイス制度が開始されます。以上となります。このお知らせは政府広報オンラインでもお聞きになれます。明日への声で検索してみてください。また、より多くの方に知っていただくために、今回の内容や音声広報 CD、明日への声のことを、周りの方々にもぜひお伝えください。それではどうぞお聞きください。トラックナンバー2、アカミミガメ、アメリカザリガニなど、身近な外来種が生態系に悪影響を？アカミミガメやアメリカザリガニは全国各地に定着する身近な生き物で、ペットとして飼育している人も少なくないでしょう。しかし、これらは海外から入ってきた外来種であり、日本の生態系への影響が懸念されています。外来種を扱う上で知っておくべき外来生物法について解説します。近年、外来種が生態系に大きな影響を与えることが問題となっていますね。そもそも外来種とはどのような生物なのでしょうか。
外来種とは、もともとその地域に生息していなかったのに、他の地域から入ってきた生物のことです。渡り鳥や海流に乗って移動してくる魚類、風に乗って種子が運ばれてくる植物などは含まれず、あくまで人間の活動によって持ち込まれるものを指します。
外来種というと、言葉のイメージから珍しい存在と思ってしまいますが、日本にはどのくらいの外来種がいるのでしょうか。
実は、日本には分かっているだけでも、動植物合わせて2000種もの海外から持ち込まれた外来種が生息しています。例えば、クローバーとして知られるシロツメクサや、釣り好きの方にはおなじみのブラックバスも海外から持ち込まれたものです。
日本にはそんなにも多くの外来種がいるのですね。外来種はやはり、もともとその地にいた在来種に悪影響を及ぼすのでしょうか。
すべての外来種が悪影響を及ぼすわけではなく、自然のバランスの中に組み込まれ、大きな影響を与えずに順応する生物もいます。しかし、中には非常に大きな影響を及ぼす生物もおり、もともとその地にいた在来種の食料や生息環境を奪ったり、在来種を捕食したりと、様々な形で地域の生態系や生物多様性を脅かすことがあります。またこのほか、毒や病原菌を持つ外来種による人の健康、安全への影響や、農産物を食べてしまう、畑や漁場を荒らすといった農林水産業への影響も懸念されています。
生態系や生物多様性のみならず、人の健康や農林水産業まで幅広く影響を及ぼしているのですね。外来種による被害を防ぐためにはどうすればよいのでしょうか。
外来種被害予防の3原則を守ることが重要です。1、悪影響を及ぼす恐れのある外来種を自然分布域から非分布域へ入れない。2、 飼育・栽培している外来種を適切に管理し、捨てない。3、すでに野外にいる外来種を他地域に広げない。外来種に関わる際は、この3つの原則をしっかりと理解し、適切な対応を心がけましょう。
被害を防ぐためには、入れない、捨てない、広げないの3原則を守ることが大切なのですね。外来種による被害を防止するための法律はあるのでしょうか？
はい。2005年に施行された特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律、通称外来生物法という法律があります。この法律では、生態系や人体、農林水産業に被害をもたらしかねない海外から持ち込まれた外来種を特定外来生物に指定し、その飼育や栽培、保管、運搬、輸入、野外への放出や植栽、販売を含む譲り渡しや譲り受け、引き渡し、引き取りを規制しています。2023年6月時点で、特定外来生物は157種指定されています。なお、同年4月に改正外来生物法が施行され、6月からアカミミガメとアメリカザリガニが条件付き特定外来生物に指定されました。
条件付き特定外来生物とはどのような生物なのでしょうか？
特定外来生物に指定された生物のうち、従来の規制の一部が適用除外となる生物の通称です。なお、条件付き特定外来生物も法律上は特定外来生物であり、2023年6月時点では条件付き特定外来生物に指定されている生物はアメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。
なぜアカミミガメとアメリカザリガニが指定されたのですか？
この2種は全国各地に定着し、在来種や地域の生態系に大きな影響を与える可能性があります。とはいえ、どちらも他の特定外来生物に指定されている生物と比べて身近な生物です。飼育者がとても多いため、単に特定外来生物に指定して飼育などの行為を規制すると、飼育のための許可手続きが面倒などといった理由で、野外に放してしまうケースが増え、かえって生態系への被害が生じる恐れがあります。そこで、特定外来生物に指定しつつ、飼育などの一部の規制を適用除外とする、条件付き特定外来生物に指定することで、飼育者には引き続き責任を持って飼育してもらうことにしたのです。
確かに、アカミミガメやアメリカザリガニをすでに飼育されている方は多くいると思います。条件付き特定外来生物に指定されたことで、注意しなければならないポイントなどはありますか？
はい。飼育などにあたって注意してほしいポイントが3つあります。1つ目は、寿命を迎えるまで大切に飼育することです。条件付き特定外来生物に指定された後も、ご家庭でペットとして飼育されているアカミミガメやアメリカザリガニはこれまで通り飼うことができます。申請や届け出などの手続きも不要です。寿命を迎えるまで大切に飼育しましょう。
二つ目のポイントを教えてください。
はい。二つ目は、野外に放さないことです。アカミミガメやアメリカザリガニを池や川などの野外に放つことは禁止となります。適切な管理を行わずに、生物が自力で逃げ出してしまっても違法となる場合があるので、逃げ出さないよう飼育する必要があります。これらの違反があった場合には、従来の特定外来生物の扱いと同様に、懲役または罰金といった重い罰則が科されます。
三つ目のポイントを教えてください。
三つ目は、飼い続けることができなくなった時は、譲るです。飼い続けることができなくなった場合は、友人や知人、新しい飼い主探しを行っている団体などに譲ってください。無償であれば、 申請や届け出などの手続きは不要です。ただし、責任を持って飼うことができる相手を探してください。また、無償であっても、不特定多数、または特定多数の人に配り分けるような、頒布にあたる行為は禁止となります。
飼育しているからには、最後まで責任を持たなければいけない、ということですね。ちなみに、例えば子供が川などで、アカミミガメやアメリカザリガニを捕獲してしまった場合は、どうすればいいのでしょうか。
捕獲して一旦持ち帰った後で野外に放すことは、規制の対象となります。安易に持ち帰らないようにしましょう。捕獲してその場ですぐに放すことは、規制の対象にはなりません。
どちらの生物も、飼育された個体が野外に放たれたことで、生態系に大きな影響を与えているのですから、実際に飼い始める前によく考えてみないといけないですね。
はい。ただし、国内の生態系への悪影響が懸念されるものの、決して恐ろしい生物でも悪い生き物でもありません。本来の生息地では、ごく普通の生物として暮らしていたものが、人間の手で異なる環境に持ち込まれたに過ぎないのです。他の特定外来生物も含めて大切な命であることを忘れないようにしましょう。
飼育下のアカミミガメはとても長生きで、寿命は20年から40年と言われています。アメリカザリガニも飼育下では5年ほど生きる場合があります。飼育にあたってどのような規制があるのかをしっかりと把握し、最後まで責任を持って飼うようにしてください。トラックナンバー3、電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう。2023年7月1日、電動キックボード等に関する改正道路交通法が施行されました。これまで電動キックボードは、いわゆる原付バイクや自動車と同じ扱いで、運転免許が必要でしたが、一定の基準を満たす電動キックボードであれば、16歳以上の方は運転免許がなくても運転ができるようになりました。基準を満たす電動キックボードとはどういったものなのか、注意すべき交通ルールと合わせて説明します。運転免許がなくても電動キックボードの運転ができるようになったのですね。すべての電動キックボードが運転免許なしで乗れるということでしょうか？
いいえ。すべての電動キックボードということではありません。電動キックボードのうち、次に述べる6つの基準をすべて満たすものが、特定小型原動機付き自転車と分類され、16歳以上であれば、運転免許がなくても運転することができます。1、車体の長さが190センチメートル以下で、幅が60センチメートル以下であること。2、原動機に定格出力が 0.60kW 以下の電動機を用いていること。3、時速 20km を超えて加速することができない構造であること。4、走行中は最高速度の設定を変更することができない構造であること。5、オートマチックトランスミッションであること。6、最高速度表示灯が備えられていること。これらの基準を満たしていない電動キックボードは、これまで通り車両区分に応じた運転免許が必要となります。
運転する上で定められた義務などはありますか？
ナンバープレートの取り付けや、自動車損害賠償責任保険などの加入が義務付けられています。また、ヘルメット着用が努力義務とされています。
ヘルメットの着用は安全にもつながりますね。
はい。ヘルメットを着用しているかどうかで、交通事故の際の被害が大きく異なります。ヘルメットを着用せずに電動キックボードを運転した方の死亡事故も発生しているので、自分の命を守るためにも着用することが大事です。
では、特定小型原動機付き自転車の主な交通ルールを教えてください。
まず、 特定小型原動機付き自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の方の運転は禁止されています。また、16歳未満の方に対して電動キックボードを提供することも禁止されています。もし、16歳未満の方が運転した場合、6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金の対象となります。16歳未満の方に特定小型原動機付き自転車を提供した場合も同様です。
運転できるのは16歳以上の方ということですね。その他の交通ルールも教えてください。
当然のことながら、お酒を飲んだ時は運転してはいけません。飲酒運転は極めて悪質で危険な犯罪です。また、飲酒運転になることが分かっていながら電動キックボードを提供することや、運転者にお酒類を提供したり、飲酒を勧めたりすることも禁止されています。違反すると、罰則として5年以下の懲役、または100万円以下の罰金などが科されます。飲酒運転者のみならず、運転者へのお酒の提供者も厳しい処罰の対象となります。
二人乗りもいけませんよね。
もちろん、二人乗りもしてはいけません。5万円以下の罰金などの対象となります。
運転中にスマートフォンで通話したり、画面を見たりしながらの運転もいけませんよね。
はい、それらの行為も禁止されています。スマートフォンに意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、歩行者や他の車に衝突するなど、重大な交通事故につながりかねません。違反すれば、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金などの対象となります。
わかりました。ところで、特定小型原動機付き自転車が通行しても良い場所は決まっているのですか？歩行者としてもぜひ知っておきたいと思います。
車道と歩道、または路側帯の区別があるところでは、特定小型原動機付き自転車は車道を通行しなければいけません。原則として、左側の端によって通行し、右側を通行することは禁止されています。ただし、特定小型原動機付き自転車、自転車専用の標識などが設けられた自転車道、普通自転車専用通行帯の標識などが設けられた普通自転車通行帯は通行できます。ちなみに、最高速度が時速 6km 未満を超える速度を出すことができない構造となっているなどの一定の要件を満たす特例特定小型原動機付き自転車に限り、普通自転車等及び歩行者等専用の道路標識が設置されている歩道を通行できます。
基本は車道の左側ということですね。特に交差点で気をつけなければいけないことはありますか？
まず原則として、特定小型原動機付き自転車は車両用の信号に従わなければなりません。そして、右折、左折のどちらにおいても注意する点があります。まず、右折をするときは、いわゆる二段階右折をしなければなりません。自動二輪のように内回り右折をしてはいけません。
左折をするときは、どのようなルールがありますか？
後方の安全を確かめ、あらかじめウインカーを操作して左折の合図を行わなければいけません。できるだけ道路の左側に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者を妨げないように注意しなくてはいけません。
道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードなどは、特定小型原動機付き自転車として新しい交通ルールが適用されます。電動キックボードを運転する際の守るべき交通ルール、違反と罰則が適用される行為をしっかりと把握しておきましょう。また、歩行者としても安全のため新しい交通ルールを知識として知っておくといいですね。トラックナンバー4。金融リテラシーって何？最低限身につけておきたいお金の知識と判断力。 私たちは毎日の生活の中で物やサービスを買ったり、給料を受け取ったりと、様々な形でお金に関わって暮らしています。そうした中で、私たちが社会の中で経済的に自立し、より良い生活を送っていくために欠かすことのできないものが、金融リテラシーです。そもそも、金融リテラシーとは何でしょうか？
金融リテラシーとは、経済的に自立し、より良い生活を送っていくために必要なお金に関する知識や判断力のことを言います。
金融リテラシーはどのような時に必要となるのでしょうか？
一人暮らしや結婚といったライフイベント、思いがけない病気やトラブル、車や住宅など大きな額の出費やローン、保険契約、さらに投資や貯蓄といった様々な場面で、金融や経済に関する詳細な情報や知識に基づいた判断力が必要とされる機会があります。そのような場面で適切に判断を行うために、金融リテラシーが必要となります。
いざ必要となったとき、適切に判断を行うためにも、金融リテラシーが必要なんですね。近年その必要性がより高まっていると聞きました。なぜでしょうか？
近年は投資詐欺や悪徳商法といった昔ながらの詐欺のほか、SNS や偽メール、偽サイトを経由したフィッシング詐欺なども増加し、低年齢の被害者も増えています。また、電子マネーなどの新たな決済手段なども普及し、実際に現金を扱わないままお金のやり取りができてしまうことなどから、金融リテラシーの必要性はより高まっているのです。
お金を取り巻く状況が変わったことで、より必要性が高まっているのですね。金融リテラシーを身につけると、どのような利点があるのでしょうか？
例えば、しっかりと家計管理ができるようになり、より良い暮らしが送りやすくなります。計画を立ててお金を準備できるようになるので、やりたいことも実現しやすくなるでしょう。また、緊急時の備えもできてくるので、自身の怪我や病気、不景気による収入減などの危機にも対応しやすくなりますし、お金に関する知識や判断力が身についているので、詐欺や多重債務などの金融トラブルに遭うことが少なくなる、といったことが挙げられます。
金融リテラシーを身につけておくことは、多くのメリットがありますね。そのためには、どうすればいいでしょうか？
はい。お金を使う、備える、貯める、増やす、借りる、それぞれの場面で必要なリテラシーがあります。
では最初に、お金を使う場面で必要なリテラシーを教えてください。
まずは、家計管理とライフプランニングです。将来、または今後の人生をどのように送りたいのか構想し、そのためにどのようにお金を準備し、使っていくのかを具体的に計画することをライフプランニングと言います。費用の大きさなどにはもちろん個人差はありますが、一般的に教育費、住宅の購入費、老後の生活費は人生の三大費用と言われています。特に老後の生活費については、高齢化、長寿化が急速に進む現代日本において考えておかなければならない費用です。そのため、ライフプランニングを考え、家計における適切な収支管理を習慣にして、資金を見える化しておくことが重要です。
次は、備えるですね。
人生には、病気や怪我、火災や事故など、様々なリスクがあります。自分自身が怪我や病気をすることもあれば、他人に怪我や損害を負わせてしまう可能性もあります。このような様々なリスクに備えるために、公的保険制度である年金保険、医療保険、介護保険、労働保険などがあり、また、公的保険制度でカバーされない部分について、民間保険を検討するなどして、リスク管理をする必要があります。各種保険制度を理解し、 自身のライフプランに合わせた保険制度を組み合わせ、資産形成とともに備えていきましょう。
資産形成も重要なのですね。貯める、増やすときに必要そうです。
その通りです。資産形成には、貯蓄と投資の2つの方法があります。まずは家計管理をしっかり行い、貯蓄することが大切です。ただ、預貯金だけではなかなかお金は増えませんよね。そこで、生活費やすぐに必要になる可能性のある資金は、預貯金の形で持っておくことはとても重要です。一方で、当面使う予定がない資金は、株式、債券、投資信託といった金融商品に代表される投資の形で少額から持つことも検討しましょう。
金融商品を選ぶ上で注意することはありますか？
金融商品には安全性、収益性、流動性といった3つの特性があります。この3つの特性すべてが優れている金融商品はないため、それぞれの特性をよく理解し、自分の資産やライフプラン、目的に合った金融商品を選ぶことが重要です。また、個々の金融商品の特性やリスク、取引にかかる手数料、国内外の経済社会情勢の変化など、多角的な情報を収集して、慎重に検討するようにしましょう。
自分に合った適切な金融商品の選択が必要というわけですね。最後は、借りるですね。
大きな買い物をするときのローンや、分割払い、リボ払いのほか、クレジットカードでの支払いも後払いであり、短期的にお金を借りていることになります。お金を借りると、一般的には利子や手数料がかかる場合もあり、返すときには借りた金額よりも多く支払うことになります。そのため借りる際には、いくらまでなら返せるのか、どのように返していくのかを検討する必要があります。また、失業や病気、思いもよらないアクシデントなど、返済が難しくなるような事態に備えておくことも求められます。以上のリテラシーについては、金融経済教育研究会が最低限身につけるべき金融リテラシーとして、4分野15項目を示しているので、ホームページなどでぜひ確認してみてください。
お金との関わり方は、年齢によっても変わってくると思いますが、年齢に応じて身につけておきたい金融リテラシーはありますか？
学生、社会人、高齢者の各段階で効率的、効果的に金融リテラシーを身につけていくために、金融庁が年齢層別、分野別の教育内容についてまとめた金融リテラシーマップがあります。例えば、一般的な社会人の場合、習得すべきこととして、住宅購入や子供の進学などのライフイベントについて必要な知識やノウハウを習得し、資金管理を行うことなどを挙げています。各年齢層別に習得すべき内容など、詳しくは、金融広報中央委員会のウェブサイト、シルポルトで紹介していますので、シルポルト金融リテラシーマップと検索してみてください。
金融、経済をめぐる環境は、時代によって大きく変化し、様々な金融商品や金融サービスも続々と生まれています。そうした変化に取り残されないよう、常に新しい情報を得て、金融リテラシーを高めていくようにしましょう。トラックナンバー5。2023年10月から、インボイス制度が開始されます。2023年10月から複数税率に対応した消費税の仕入れ税額控除の方式としてインボイス制度がスタートします。この制度開始に合わせて事業者がインボイスを発行するためには税務署に登録申請をしてインボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。インボイス制度とは何なのか、なぜ必要となったのか、何が変わるのかを分かりやすく説明します。まずはじめに、 インボイス制度とはどのようなものでしょうか。どういった方に関係があるのでしょうか。
インボイス制度は消費税に関する制度のことで、事業をしている方に関係する制度であり、仕入れ税額控除に関する新しい方式のことです。インボイス制度が開始されると、消費税の申告をしている事業者の方が仕入れ税額控除を行うには、原則としてインボイスの保存が必要になります。
仕入れ税額控除とは何でしょうか。合わせて消費税の仕組みについて教えてください。
私たちは日頃から消費者として商品を購入したり、サービスの提供を受けたりしています。その際に代金と一緒に 10% または8% の消費税を支払っています。こうした消費税は消費者が負担して、事業者が申告と納付をしています。つまり、消費者が支払った消費税は事業者を通じて国に納められるのです。事業者も消費者と同様に商品を購入、つまり仕入れるときには消費税を支払っていますので、事業者が消費税を国に納める際は、商品を販売した際に消費者から受け取った消費税から商品を仕入れたときに支払った消費税を差し引いて国に納付しています。この事業者が仕入れ時に支払った消費税を差し引くことを仕入れ税額控除と言います。
なるほど。では、インボイス制度が必要となった背景はどういったものなのでしょうか。
はい。2019年10月の消費税率の引き上げに伴い、食料品などに対して軽減税率が実施され、10% と 8% の複数税率が混在することになりました。そのため、売り手と買い手の適用税率や消費税額の認識を一致させる必要が出てきました。そこで、売り手が買い手に対し、正確な適用税率や消費税額を伝えるための手段として、インボイスが必要となり、インボイス制度が実施されることになったのです。
そもそもインボイスとは何でしょうか？
インボイスとは、法令上は、適格請求書と規定されており、売り手から買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える手段です。具体的には、現行制度における区分記載請求書に一定の記載事項を加えたものです。
現行制度の区分記載請求書と比べて、具体的にどのような記載事項が追加されるのでしょうか。
今までの請求書に、これからお話しする3つの内容を追加したものがインボイスです。一つ目は、インボイス発行事業者であることを示す登録番号。二つ目は、適用税率。三つ目は、税率ごとに区分して合計した消費税額です。
三つの記載事項が追加になるという点が、現行制度と異なるのですね。インボイスは、売り手であれば誰でも交付できるのでしょうか？
インボイスを交付するためには、税務署に登録申請を行い、インボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。なお、インボイス発行事業者の登録を受けた場合、売り手は、課税事業者である買い手の求めに応じてインボイスを交付し、その写しを保存しておく必要があります。加えて、消費税の申告納税義務がある課税事業者となります。登録は任意ですので、事業者の方は、ご自身の事業の状況に応じて、インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかを判断していただく必要があります。
制度開始に向け、買い手側はどのような準備をする必要がありますか？
まず、継続的な取引については、仕入れ先から受け取る請求書などが記載事項を満たしているかどうかを確認し、必要に応じて仕入れ先と相談しましょう。仕入れ先との間では、請求書、納品書や領収書など様々な書類が取り交わされていると思いますので、 何を保存すればインボイスとして仕入れ税額控除できるのかについて、仕入れ先と認識を統一しておくことが重要です。また、受け取った請求書などをどのように保存、管理するか検討しましょう。買い手側の課税事業者が2023年10月1日以降、仕入れ税額控除を受けるためには、原則として一定の事項を記載した帳簿とインボイスの保存が必要になります。請求書などを受領したときは、登録番号の有無によって管理することなどが必要になりますので、制度に関する理解を深めておきましょう。
それぞれ必要な手続きなど、インボイス制度についてより詳しく知りたいときはどうすればよいでしょうか。
インボイス制度の一般的なご質問は、インボイスコールセンターにお問い合わせください。フリーダイヤル 0120-205-553 0120-205-553 平日の朝9時から夕方5時まで受け付けています。また、全国の税務署では、インボイス発行事業者に登録するかどうかお悩みの方向けに、登録要否相談会を開催しています。なお、所轄の税務署に事前予約の上、対面で個別にご相談いただくこともできますので、ぜひご利用ください。このほか、中小企業庁の補助事業として、税理士への無料オンライン相談などの窓口も設けられています。中小企業庁インボイス相談窓口で検索してみてください。
インボイス制度は複数の税率が混在する中、取引における正確な適用税率や消費税額などを把握するために開始される制度です。制度の内容を十分にご理解いただき、それぞれの立場に応じて必要な準備を進めておきましょう。